ライフコーチ系の世界に一つだけの仕事。
それで、世界一周はどれくらい行ったんですか？ 2 年ぐらい？
1年ぐらいかな、結局。
あ、1年ですか？ほうほう、1年か。1年で。
あ、そっか、2017年か？
うん。
2017年かもね。
そうそう、でも2017年の秋に会ってるので。
あ、で、2017年だ、それ、売却したのが2016年の12月で。
あ、そういうことですね。
そうですね。
なるほど。
そうだね。2017年にスタートした。4月にスタートしたから、そうだね。
実際ね、多分、こんな一言じゃ表せないと思うんですけど、行ってみて、こう、何を感じたんですかね。
なんだろうね、たくさん感じたことは、あるよ。あ、でもネパールすごい大きかったよ。ケイさんのところは本当に大きかった。
ね、これも、
ケイさんにも何回かシェアもさせていただいたりとかもしたけどさ、やっぱりさっき言ったように、結構私の中で社会にいていいっていうのは何か役に立ったりとか、何かこう、自分の役割とか何かやってるから社会にいていいんだっていうふうに、それを私は、トレードとしちゃったんだよね。いつの間にか知らないうちに。だから、さっき言ったようにどんどん自分と乖離すればするほど苦しくなっていく。それはなぜならいつでも何か成果だったり、いつでも何か提供できるものを提供してるから私はいていいっていうサイクルにどうしてもなりがちになってたんだよね。で、それは結構すごく強くあって、で、それが例えばそれが K さんのネパールでのホームステイの時に、そこのネパールの人と本当なんだっけ、人たらしって K さんはね言ってるけど本当そうで、そこのホストファミリーも初めて受け入れてくれるってところを K さんが探してくれたんだけども、そこの人たちが私が何をしていようとも、もうね、すべてウェルカムなんだよね。もう私は私としていてくれるだけですごく嬉しそうで、私が食べてるのを見て嬉しそうにしてたりとか、なんか、ただ私が寝てるのを朝早朝に起きてきたおばあちゃんが見て、なんかおばあちゃんと喜んでるとか、なんかね、本当にただただ私そのもの、をこの喜んで受け入れてもらえてるって感覚がすごくあって、私は何かを提供したり何かをしなくてもいてていいんだなっていうのをすごい感じたんだよね。で、なんかもうすごくそこに何だろう、愛を感じて、なんかそれこそ本当にネパールの人たちはそこかしこに愛があるんだよね。本当になんか、喧嘩もしてるんだよ。喧嘩もしてるし、まあ、なんか文句も言ってるし、ね、なんか、ディディはいつもなんか息子のことでブツブツ言いながらスマホいじってとかさ、なんかそういうのもあるんだけど、なので、全部ね、それすらね、愛おしいものにしちゃってるのがすごくあって、本当に愛おしむプロというか、なって私はネパールの人を見て思ってて、なんかその時に、あーって、なんかすごくこう、なんだろうな、私自身がそのままでいていいっていうのもそうだし、目に見えなくても愛情ってどこにでもすごくあるんだなっていうのと、愛情って味わえば増えていくんだな、気づいて味わっていけば、さらにそれは拡張していくんだなってことに気づかせてくれたのは、そのネパールの方たちだよ。だからもう本当、ケイさんにはもう超感謝。もう本当もう、全員ネパールに行ってほしい。みんなで、ね、ケイさんのね、そのネパールのね、ホームステイにマジで行ってほしい。まあ今ちょっとね、調整があるかもしれないけど、これが落ち着いたらぜひ行ってもらいたいなって思って、あれは本当に、多分人それぞれね、経験が違うから同じように感じるとは限らないけども、でもみんなそれぞれ自分が多分欲してるものを答えとしてもらえる場所なんじゃないかなっていうふうに思ってる。
ありがとうございます。なんか、思いっきり宣伝してくれちゃった。
いや、本当良かった。本当すごい。あれは結構ね、本当すごいいい思い出、いい思い出も。その後、私、世界一周のトークショーを2回ぐらいしてるんですけども、もう必ずネパールの話出すもんね、はいはい、一番初め。
嬉しいな。
本当にもう素晴らしいと思いました。
そう。でもね、本当に、なんていうか、3泊4日ですけど、あのリトリートって、本当にひとみさんが感じてくれたことって、僕が2年間かけて、味わったことなんですよ。で、まさにそれを僕は伝えたくて、ホームステイをね、リトリートっていう形でやってるんですけど、その中ね、こう、日本人ってやっぱりクソ真面目だから、何かこう行動するとか結果出すとか、価値を生まないと、 ダメだになっちゃってるんだけど、
うんうんうんうん、
そうじゃなくて、やっぱ存在に、自分の存在に価値があるって気づけると、
うん、
めっちゃくちゃ楽になるし、めっちゃなんか自分らしく生きられますよね。
うんうん、そこはやっぱすごく強いところで、あとやっぱ安心感と充足感もすごく
増えるね。そうだからね、あの3泊4日の中で何もしてないと思うんですよ、うんうん、言ってしまえば何にも多分こう、なんていうかな、何もしない時間を過ごしてもらったと思うんですけど、でもなんか満たされる感覚ありますよね。
あるね、不思議な感覚だけど、
うん、
うん、あれはすごく素晴らしいなと思った。
なんかまた行きたいの、うん、ぜひぜひ、多分、うんうん、泣いて喜びますよみんな、
うん、
そっか。でもね、本当にこう結果とか行動じゃなくて、自分の存在っていうところにちゃんと価値があるんだって思えると、
うん、
なんかこうね、そのビジネスだけじゃなくて、人生全般でやっぱりいい影響がありますよね。
うん、やっぱりそれができるようになると、相手もそういう目で受け入れることができるなってすごい感じてて、うんうん、やっぱりそうやって私たち何かできたことで判断をしてしまっているのがやっぱり多いじゃない。それこそね、うん、あの、うん、学校だってそうやって採点もつけていくしさ、
うん
ね、あのその後の企業に入ってからもそういうシートがあってさ、うん、できるだけそのあれに添えた人がよくってっていう風に決まっていると思
う。
でももちろんその能力としての素晴らしさはもちろんあるんだけども、それだけじゃないところ、うん、まずは存在としての素晴らしさっていうのがすごくあるのが、うん、やっぱりその掴めているとすごくそういう目で相手も周りも見えるし、それがみんなそれぞれがなっていけば、うん、なんか本当にもっともっと社会って優しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思う、
うん、
だから素晴らしいと思う、計算になってること。
いや、ありがとうございます。なんか仕組んだだろうって思われそうですけどそう、でもなんかね、本当にこう、存在、自分の存在の価値、
うん、
存在に価値があるっていうところって、なんかね、独立して仕事する上でも僕はすごく大事だなと思ってて、
うんうん、
何かその自分の生き方とか、性格とか、キャラとか、持ってる雰囲気とかで惹かれてくる人って絶対いるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
もちろんなんか商品がいいとかね、スキルが素晴らしいとか、そういうのも素晴らしいんだけれども、何か自分が持ってるね、そういう存在の部分での価値に気づけると、
うん、
多分ビジネスも本当に楽になるなって、うんうんうん、僕はすごく感じますね。
本当だね、そこはすごい大事なとこだよね。私、うん、今、まあ、あのやってるツールはどんどん変わっててさ、うんうんうん、まあ、初めはオーガニックのショップをやってて、まあ、その後コミュニティ運営をして、
うん
うん、まあ、今オンラインのヨガだったりとか、まあ、今ヨガ講師としていろいろやったりとか、うんうんうん、あとファシリテーターとかやってるんだけど、
未
だにあのここ の, あの一番初めのオーガニックのショップのお客さんが今ヨガの生徒さんだったりとかするからね。
ああそうそうそうそれも聞きたかったんですよう
んうん、面白い。
ひとりさんってやっぱりそのなんていうかな、もちろん持ってるものをね、その提供してきたものとかも素晴らしいんだけれども、ひとみさんのファンがたくさんいると僕は思うんですよ。
そうなのかな、わかんない。
いやいや、そうじゃないですか。だって、ね、なんかこう、まあ、僕もファンですし、その、なんていうかな。なんか、Facebook とか見てても、ああ、会いたい、会いたいみたいなコメントがいっぱい来てるじゃないですか。もうアイドルみたいじゃないですか。それってこう、なんだろう、自分では多分意識されてないと思うんですけど、なんでこう、そんなにファンがいるんだと思います？
なんだろうね。
まずなんか自分にファンはいっぱいいるっていう自覚はありますか？
あんまりないね。Kさんそうやって言うけどよく分かってないところはあるよ。でもなんかそうやって形が変わってもなんか今も一緒にそうやってね、うんうん、生徒さんとして来てくれたりとかっていう方とかいるとすごくありがたいなって気持ちはある。
うん。そっかそっか。
なんだろうね。でも。
うん。
私が結構、まあ、Facebook の投稿とかもそうなんだけども、
うん、
結構すごい気をつけてるのは、うんうん、正直さってところを私はすごく掴んでいきたくって、あの、あと、 すべてを受容していきたいっていうのがすごくあって、それはなんか例えば人で言うとなんでそんなこと出すのってことまたすごい出しちゃうし、では自分の中の恐れだったりとか怒りだったりとか不安っていうものも積み隠さず出すし、逆を言えば例えば自分が今心躍るような情熱だったりとか嬉しさとかっていうことも喜びも出していくんだよね。なんかそれはなんかこうな本当に例えばね、インスタ映えのような写真もなくてただ文字がずらずらなんで構文みたいなのもすごくあるんだけど、
うん、
なんだろうな、私はなんかそこはすごく自分の中で大事にしていきたいところで、
うんうんうん
うん、そこはすごい一個気をつけてるというか、
なるほど、
うんうん、してるところかな。だってどんなものもあるじゃない、あるんだろ
う、
なんかちゃんとね、神様がよくわかんないけど私たち人間に喜怒哀楽ってものを入れたわけじゃない？なんかやっぱりさ、必要だからあるわけじゃん。だって手のひらが5本あるのだってさ、小指は小さいけどちゃんといないとバランス取れなかったりとかってするからじゃない？だからちゃんと意味があってこの指が5本あるんだから、と同じように意味があって感情もいろんな感情があるわけで、私たちは勝手にそれをいい悪いとか、ネガティブとかポジティブなんて分ける必要はないなってちょっと思ってて、だって必要だからきっと、私たちに備わってるものだと思ってるからね。なかなかそう思うとやっぱそれは全てあっていいものだし、なんかそこを否定しないでその行きたいなっていうふうにはすごく思ってる。
なるほど、確かにそこはなんかすごく感じるところですね。感情をいい意味で隠さないというか、
うんうん、
ストレートにこう出してますよね。
うんうん、
なんかこう、すぐイライラするとかそういうことじゃなくて、なんかその自分の喜怒哀楽に正直になって、それをなんかこう出すことを恐れてないというか。
うんうん。そこはやっぱり私の中で大事にしたいところの一つだね。やっぱり、もちろんそれはネガティブな方に目を向けろっていうことではないから、もちろん今ある素晴らしいものに目を向けていくっていうことは大前提なんだけど、いいものに目を向けていこうががっちりしてしまうだけをしっかり追ってしまうと、だってさ、この世界の描写の一部を切り取ってるだけじゃん、それって。
なるほど。
この痛み全部切り離してるだけでしょ。だからやっぱりさ、なんか両方あるよねって、希望もあるし、絶望もあるし、喜びもあるし、悲しみもある、両方あるよねって、両方あるよねってところに立ちながら、じゃあ私はどっちを選びたいんだって言って、じゃあ喜ぶとか感謝を向けられるところに目を向けようっていうふうにしていきたいなってすごく思ってるのと、この怒りとか悲しみとかっていうのも、すごく私はこの奥に、なんだ、これをなんか、いらないものとして排除するんじゃなくて、なんかこれを上手なリソースとして使っていくことで、よりなんかこう自分自身の理解だったりとか、なんかいろんなものにこう広がっていくなって、ね、Kさんコーチングやってるから多分その辺つかみやすいかもしれない、
うん、
そういうのってすごくたくさんあるじゃない。だからこの奇跡の素晴らしさも私はすごい感じて、なんて素晴らしいんだろうみたいな、
うん、
なんかそれもなんか私の中であるから、
うん、な
るほど、大事にしたいところだね。
そうか、確かになんかみんなその部分隠してるかなって思いますね。
そうそうそうそう。
感情とかね、特にいっぱい出しちゃいけないみたいなね。
うんうん。
そっかそっか。
なんか感情はもちろんなんだろう。だからで何でもかんでも好き勝手にぶつけろっていう話をしたいんじゃなくて、なんかそれは感情を上手なリソースとして自分の中で内省のリソースとして使うことによって新しい創造性が生まれるよね、クリエイティブ、
なるほどなるほど、創
造性が生まれるんだよねっていうふうに思ってるから、なんかちゃんと、うんうん、じゃあ OK 明日から怒ったらイライラする顔を出せばいいんだねとかそういうことじゃなくてなんかそれはまたちょっとまた別の話になってくるから、なんかそういう意味ではなくて、なんかただああるよねってことを認めて、じゃあなんだとさ、この怒りがあるのかなって、ちょっとその怒りをね、例えば感じてみるとかっていうのもきっと一つだろうし、なんかそこにどんな思い込みがあるのかを自分でね、それこそ経済やってくれてるように変えてみるとか言ってみるっていうのも一つだし、そこはなんかすごく大事なキーがたくさんあるなと思う。
なるほど、なるほど。そうか、確かにでもそこはないがしろにしてましたね、僕も。
うん、でもないがらしにしたくなるよね。だって痛いもんだって。痛いもん、ないがしろにしたくなるよ。だってないがらしにしちゃうもん、たまに。
そっかそっか。ありがとうございます。
この番組は、ライフコーチ K がお送りしました。毎週月曜日に更新しますので、ご購読をお願いします。それでは、 また来週。